知らざいって聞かせやしょう。ビオロッカラジオ。
よ
ー。さあ始まりましたビオロッカラジオです。この番組は私らロッカが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます。
よろしくお願いします。
前回に引き続きまして感想会ということで、
はいはい。
前回まあ新国立劇場での本を見ましたよという話があったんですが、はいはい、その続きというか、今度、
はい、そうですね。
はい、別の公演の見てきたよんっていう話をお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
見てきたよんっていう話を、はい、しようと思います。続いては、はい、2月の、文楽公演ですね。うんうん、はい。で、文楽は今まではもちろん国立劇場の小劇場でやることが常だったんですけれども、うん、また例によってこれもいろいろ活かされると、
うんうんうん、
外にでやらされるということで、今回は日本青年館ホールでの公演でした。
ほう。
日本青年館ホールってどこかっていうと、うん、あれはなんて言うんだっけ、あれ。オリンピックがあったとこ。
今っていうか最近？
そうそうそうそう。
新国立競技場？
ああ、かな？うん。あっちの方にあるとこですね。
代々木、ごめん、ちょっと。代々木とかあっちの方。
あ、代々木です、代々木です。そこでやりました。
ほう。
うん。で、劇場としては、まあ、全然小劇場と雰囲気違っててびっくりしたのはいくつかあって、うんそういえば小劇場ってそういうとこだったんだなっていうのがまあ分かることになったんだけど。
逆にね。
そうそうそう、うん、逆にね。日本青年館ホールはまあ普通のホールなんですよ。うん、要は、ステージが低くて、後ろの席になればなるほどちょっと高くなって、
はいはいはい、
傾斜がついてるわけね。ところが小劇場って傾斜ほとんどついてないんですよ。
はいはいはい。
うん。だから、何がびっくりしたって、最初僕第3部だけ見たんですけど、うん最初、慶五との五条橋っていう、まあ、踊り主体の、
うん、
弁慶と義経の牛若丸の出会いのやつなんだけど、うんうん、あそこのところでさ、人形使いの足が見えたんですよ。
ほう。
うん。普通見えないんだよね。
ほうほうほう。
うん。普通はほら、人形が地面に足をつけてるように見えるような高さに設定されて、
うんうんうん、
いるんだけど、要は僕後ろの方から座ってみたから、こう見下ろす形になってるんですよ、
はいはいはい、
舞台を、うん、だからちょっと不思議な感覚でしたね、
うんうん、
だから人形がこう宙に浮いてる感じずっと、
うん
うん、まあそれはそれで、ね、楽しかったのその人形の動かし方が見えたし、
はいはい
うん、であともう一点はねこれはもうなんか単純にクレームなんだけどね眩しい
お
さ、古典芸能って、はい、客席照明を落とさないんですよ。
はいはいはいはい。
ね、
うん、
だから、日本青年館ホールでやる場合も落とさないんだけど、うんうん、それはいいんだけど、うん、ただ日本青年館ホールの照明っていうのは、お客さんが席に座るとき、帰るときに、足元が見えるような照明がついてるわけ、
ね。はいはいはい。
うん。それをそのままつけっぱなしにすると、うん光源がね、チカチカね、視界の中でね、ちらつくんですよ。
うん、はいはいはい。
でね、特に僕は一番後ろぐらいの席で座って見てたんで、うん、一階席しか空いてないんだけど、うん、一階席の後ろの方っていうのは、二階席の、席が張り出してるから、天井が一段低くなってるところなんだよね。
あー、なるほどね。
わかる？
はいはいはい。
うん。こう、二階席が飛び出してるから。
うんうんうん、
だから、その、客席照明との近さが、物理的な近さがまず近いわけです
よ、はいはいはいはい。
だからさ、これ本当にクレームなんだけど、ちょっと一回座って見たことあんのかなって思った。
ああ、なるほど、ね。
芝居を打つ側が。うん。なんかそういうホスピタリティのなさは、ちょっと考えもんじゃないかなと思うな、という。
なるほど、なるほど。
感じです。うん。やっぱりさ、みんなフラストレーション溜まってるわけよ、
うんうん、
歌舞伎にしても文楽公演にしても、うん、国立劇場でやれるのにやらないっていうことだよね、
はいはいはい
うん、だって今柱が一本ポキッと折れてもう崩れてますってわけじゃないところでさ、
うんうんうん、
それでやらないわけだからやっぱりもうちょっと頑張れるところは頑張ってほしいわけですよ
なるほど、なるほど、
うん、でやっぱり 曲がりなりにもさ、やっぱり国立劇場とはいえ、やっぱり興行を打つわけだから、うん、ね、見に来てくれるお客さんに楽しんでほしいっていうの気持ちは絶対どっかであるはずなんだけど、はいはいはい、それが今のこのいざこざの中でさ、なんかこう、犠牲にさせられちゃってる気がして、すごく悲しいなというふうに思いましたね。うんうん、
なるほど。
うん。まあ、で、内容面ですけれども、うん、まあ、五条橋はもう何度目だろうっていうぐらいよく見させられてるんだけど、うん、まあ、そんなとこですね。うん。いや、ちょっとこの話は進めなかったんだ。
はいはい、
もう一本の方、メインだったのが、二つ蝶々狂わ日記の引き窓って言われるお話ですね。
うんうん、
これ、ビオロッカラジオでいつかやろうと思っていて、いつの間にかここまで来てしまったんですけど、ほうほう、よかったです。素晴らしかった。うん。引き窓はね、よく歌舞伎でもやるんだけど、うん、その前の部分、難波裏喧嘩の段っていうところもやったんだけど、うん、そこが結構、びっくりするお話でしたね。
うん、
二つ蝶々狂わ日記っていうタイトル、これいいタイトルなんだけど、まあ何かっていうと、二人のね、力士の、お話なんですよ。
はいはい、
相撲取り、うん。うん。で、その二人っていうのが、濡れ髪蝶五郎、離れ駒蝶吉って言って、蝶が二つあるから、二つ蝶々狂わ日記っていうふうになってるんだけど、うんうん、で、まあ自分のパトロン、がいて、谷町って言っていいのかな、
は
あ
は
あ、がいて、その人の、またね、が、どうしようもない男で、狂わの遊女といい仲になるんだけど、いろいろあって、
はいはいはい、
またいつも通りのお話なんですけど、
はいはいはい、
ね、夏祭りとかもそうだったけどさ、ほんとどうしようもないんだよ。やっぱり上の人間って。うん、
はい。
で、それで、そのために、その濡れ髪蝶五郎っていう横綱がですね、うん、殺人事件を犯しちゃうんだよ。
で、
うん、
でかい話になる。
そう。それが難波裏喧嘩の段で、このね、殺しの場面がほんと凄惨でちょっとびっくりした。
うん、
刀で切り殺し、二人を切り殺した後に、うん、力士だから素手でね、二人をね、他の二人を、粉々にしちゃう。
おお。
ちょっとすごい場面だった。うん。ちょっと引いたよね。
すげ
え。ここあたりかな。うん。いや、聞いた聞いた。人殺しの蝶五郎やらぬ。と、組みつくがむしゃ者。左側の濡れ髪身をかわす。ほぐれて向こうへ図伝胴骨。両人が膝に固めて口に袖。まあ、要は、その、追手みたいなのが濡れ髪蝶五郎に歯向かったんだけど、まあ、力士だからね、見事に、こう、かわして、苦しいちゃうわけだよね。
はいはいはい、
うん。で、それで、濡れ髪蝶五郎が離れ駒蝶吉に、蝶吉、こやつはどうしようって言ったら、蝶吉がすごいこと言う。はて、どうのこうのと顎聞いたら、木が割りょ、それ、一寸切るも二寸切るも、毒食らわば皿、おう、ガテン。と、真っ逆さまに千本突き、目玉飛び出し、獅子天蹴り。えい、行くぞや、行け行け、やれ、急げ。っていう風にね、うん、目玉飛び出し獅子天蹴りってなかなか国語の古文の授業では聞かないような例文が出てくるんだけど、
うん、
そう、それで人を殺してした濡れ髪蝶五郎が、自分のお母さんに会いに、ある田舎に帰ってくるっていうのが次の引き窓っていう場面なんですよね。
はいはいはい、
うん、今で言うとね、京都府の八幡市かな、うん、そこに最後に一目会いに帰ってくるんだけど、そこの家っていうのはお母さんが、その後に再婚した家で、そうだね、自分と血のつながりのない兄弟がいるんですよ、その家
は。はいはいはい。
うん。だから自分の母親の再婚相手の連れ子なのかな、
うん、
うん。で、その男の名前が、名前をね、もらって帰ってくるんですよね。
うん。
与平っていう名前だったんだけど、お父さんの名前を使っていいよって言われて、もう亡くなってるお父さんの名前を。で、南方十字兵衛っていう名前に、改名して帰ってくるっていう。なんで改名して帰ってくるかっていうと、実はこの日から、いわゆる警察官に任命されるんだよね。
ほうほう。
うん。その、今までずっと悪いことばっかりしてきたんだけど、更生して警察官に任命されて帰ってきたら、その、同じ屋根の下に、全国指名手配の殺人犯がいる。自分の血のつながりのない兄弟だっていう。この中でどういうことに、こう、 どうしたらいいだろうっていうふうに、まあ、義理と人情の中で、こう、苛まれていく人間たちのドラマなんだけど。
なるほどね。
ああ、これがまあ本当美しい物語で、最後にね、ありえない奇跡が起こるんだけど、うん。うん、それによって、こう、事件がね、こう、評価していくっていうのかな。うん。あの、面白い物語なんだけど、うんうん、これを、語ったのが、霧を語ったのが、竹本千歳太夫さんでね、
うん、
あの、うん、豊沢富助さんが三味線で、まあ、とても良かったです。あの、千歳太夫さんはやっぱり今もう霧馬語りとして、まあ、僕は言うまでもないぐらい有名な方なんですけど、もう最後のね、本当部分とかね、いや、良かった良かったってなるぐらい、ちょっとこれはちょっとね、あの、いつかちゃんとエピソードで語ろうと思っていて、あの、ちょっとその分、なんか今出し惜しみしちゃって中途半端なお話になっちゃってるんですけど、あの、とても良かったです。あの、歌舞伎版では味わえない、こう、やっぱり、なんていうのかな、言葉の広がりみたいなものがね、出てくるんだよね。あの、何かっていうと、引き窓っていうのはこれ何かっていうと、ブラインドみたいなね、に、こう、紐を引っ張ることによって、開ける天井についてる窓なんですよ。
はいはいはいはい。
で、それが要は最高窓で、あの、暗いと、その紐を引っ張って、その窓を開けて、光を部屋の中に入れるっていうやつなんだよね。うん。で、この日が満月の日で、その、ものすごく明るい夜なんで、
うん、うん。
うん。まあ、そこあたりがね、そのトリックになってて、その要はね、時間を使ったトリックなんですよ、これって。
はいはいはい。
うん、だからその、月の光を日の光と錯覚するっていう、こう、本音と建前みたいなものが最後の部分の鍵になってくるんだけど、うんうん、それって歌舞伎だと、やっぱりちょっとどうしようもないんだよね。
うんうんうん、
ああ、そうなのね、お約束事だねってなるんだけど、はいはいはい、あの、やっぱり文楽みたいに、こう、一人の人間しか語れなくて、
うん、
後が全部人形で、もうそもそも全部、要は、嘘だっていう世界になっていくと、そのね、この月の光を太陽の光と間違えるっていう嘘が、
うん、
なんかね、すごくリアリティを持って説得力を持って迫ってくるんだよ。うん、でそこあたりがやっぱりね、こう、文楽のストイックさにあるなという気がして、すごく良かったですね、うん。本当は第1部も第2部も見たかったんだけど、ちょっと時間がなくって、第1部は奏で本忠臣蔵で寛平腹切りをやってね。うん、
あ
で第2部は、はい、派手姿女舞絹っていう有名な、あの文楽ではよく上演される、歌舞伎ではあんまりやらないんじゃないかなという作品を、これは珍獣もののお話なんですけど、
うんうん、
それがあったりしました。うん、あのパンフレットもちょっと最近やり方変わったみたいで、あの今まではね、文楽のパンフレットって買うと小冊子がついてきて、そこにあの師匠が全部載ってたんだけど、
はいはい、
あのプログラムの中に3段組で同時収録されるようになったんで、あの落としたりなくしたりするっていうことがなくなったんで、
はいはい、
安心してほしいなというふうに、ね、思います。はい、大事です。まあそんなところですかね。はい。で、あ、そうだ、文楽のお話になると、
はいはい、
1月の末に豊竹咲太夫さんがお亡くなりになりまして、うん、まあここ最近ずっとね、ご病気で、当日変わるっていうか、まあ、なんていうの、もう舞台には上がれないけど、一応、配役表には載ってて、それで結局、蓋上げてみたら初日から千秋楽までずっと別の人がやるみたいな感じが多かったんですけど、まあ、本当にね、前もお話したと思うけど、今、霧馬語りっていうのは3人、咲太夫さんを除いて3人になったんですけれども、その3人がね、豊竹露太夫さん、竹本志功露太夫さん、竹本千歳太夫さん、この3人が出てくるまで、住太夫さん亡き後、ずっと一人でね、霧馬語りを守り通したっていうのは、なかなか、ちょっと想像を絶する重圧だったというふうに思うんだけど、
はいはい、
うん。このビオロッカラジオだとね、多分、熊谷陣屋のところでお話ししたんじゃないかなというふうに思います。
ほうほう、
16年は、あ、夢であったなっていう、最後のね、熊谷が自分の息子の生涯を思い浮かべる、下りが、歌舞伎とは全然違って文楽のやり方、正当のやり方があるんだけど、
うんうん、
そっちのやり方の時に、その、咲太夫さんが、 そう、16年は一昔、あ、夢であったな、のこのあっていうね、言葉の、あの、間の取り方と音の出し方、
うん、
そのタイミングと声量とかが、もう本当にね、なんていうの、あの、0.0 何ミリのズレも許さないような、こう芸術品のような美しさで、素晴らしかったのを、俺で、当時の俺でも分かるぐらいすごかったっていう話を多分したと思います。はいはいはい、うん、今でもね、本当にあの、耳の奥に残ってるね、その、あの時のあっていう音がね。
はいはいはい、
うん、そう。あの、まあ、ちょっと厳密な師匠とかはちょっと違うかもしれないんだけど、本当にあの最後の、その、思わず漏れた熊谷の、その、単語にならない言葉の中に、こう、戦争の虚しさとね、うん、あの、本当に熊谷の無念みたいなものが全てこもっているようなところですごい良かったんですけど、
うん、
それだけじゃなくてね、あの、崎田優さんは、あの、チャリ場を語るとすごい面白い人で、
へ、
なんかね、本当、僕は大阪の文化に全然馴染みのない、それこそ本当に高校生ぐらいから、あの、文楽を聞くようになって大阪を知ったような変な人間なんだけど、うん、うん、チャリバの語りがね、すごい面白いんだよね。
うん、
ああ、なんか本当、大阪のひょうひょうとした感じ、なんか、笑わせようとして笑わせるんじゃないんだけど、
はいはい、
ずっと変なことを、あの、聞いてる方が、一回飽きて、もう一回面白くなるぐらいまでずっとやるっていう。あの、文楽ってそういうところがすごく僕好きなんだけど。うん。人形とかもさ、やりすぎなぐらいさ、バカみたいにさ、なんかさ、動かすのね。
うん。
なんかそことかをね、語らせたらほんと面白くて、笑い酒の段とかね、いろいろあるんだけど、そう、そういうのは本当に面白かったなという感じがします。うん。で、この方は、あの、文楽では珍しく、お父さんも義太夫の人で、あの、文楽の世界は結構、あの、あんまり、あの、世襲はやらないんだけど、うん、うん。うん。お父さんが八代目竹本綱太夫っていう、すごく有名な、語り手で、で、まあ、お弟子さんは、あの、このビオロッカラジオでも結構いろいろお話をしている織田夫さん、
うん、
で、ちょ、豊竹崎太夫的な、なんていうのかな、そのチャリとかがをやるようななんか危なっかしいおじいさんみたいな感じの雰囲気は織田裕さんにはあんまないんだけど、
うん、
でもまあ芸は受け継がれていくのでこっからもまたまた楽しみだなという感じでございますね。
なるほど。
はい、うん。ちょっと話は長くなっちゃったんですけど、はい、ちょっと次のお話に行こうかなというふうに思っています。はい、はいはい、2月、
うん、
歌舞伎座ですね。
あ、はいはい
はい、18世中村勘三郎十三回忌追善公演ということで、うん、中村勘三郎さんの お子さん2人、
うん、
中村勘九郎さんと七之助さん2人が、まあ、なんていうのかな、座長みたいな公演で、
うん、
僕は昼の部だけを拝見しまして、
うん、
昼の部はもうビオロッカーラジオをご存知の方だったら楽しい演目だと思います。一つ目が審判歌左衛門。
おお。
野崎村。
はいはいはい。
うん。おみっつね。
おみっちょね。
おみっつさんがね、うん。うん。そうそうそう。で、二つ目が釣り女っていう時わずの踊りで。
うん、
で、三つ目が籠鶴瓶里の平座ですね。うん。で、まあ、籠鶴瓶は、次郎左衛門を勘九郎がやって、
うん、
それで、京成の八橋を七之助がやるっていうことで、もう本当に新感覚の、ちょっと、籠鶴瓶でした。というのも、籠鶴瓶最近ずっと吉右衛門さんで見てたから、
うん、
ちょっと中村屋とはやり方が違ってね、あ、そういえばこういう風にやるんだ、みたいな感じで結構違いがあって、
はいはいはい、
びっくりしましたね。はい。話すと長いね。いやーちょっと悩むな。あのね、釣り女良かったって話をちょっとしようかなと思う。ほうほうほう。そしたら。うん。釣り女っていうのはこれ狂言を元にしたやつで、
うん、
あの、ひどいお話なんですよ、これ。いわゆる仕込め物なんだよね。
ああ、不細工な人ってことね。
そうそう。
はいはい、
大名と太郎冠者がいつも通りね、うん。二人とも奥さんがいなくて、で、奥さんが欲しいって言って、
うんうん、
恵比寿様のところにお参りに行くんですよ。
ああ、うん、はい。恵比寿様そんなもんしてくれるんだ。
してくるらしいんだよね、どうやらね。そしたら、なんか夢のお告げがあって、 指定されたところに行くと釣り竿だけが落ちてる。
おお、絶対エビス様じゃん。
そう、だってこれエビス様だ。
絶対エビス様だ。
これで女を釣れってことだって話になるわけ。
おお、リアル、物理ね。女を釣る、かっこ物理ね。
物理。
はいはい、はい、
うん。それで大名がやると、担ぎをかぶった、まあ、要は顔を隠した、うん、あの、上着で、こう、上半身をかぶくした女の人が釣れるんですよ。
うん、どっから釣れるの？川かなんかでやってんの？
なんかわかんないんだけど。
あ、なんかわかんない、釣れるの？
歌舞伎の処理では、うん、あの、松場目物って言って、あの、能舞台みたいになってて、
はいはいはい、
舞台向かって左側に、能舞台で言えば橋がかりにかかっているような五色の幕が置いてるのね。
うんうん、
で、その釣り竿をね、こうね、左右に振りながら、こう、そっちの方向になんとなく動いていくと、その五色の上げ幕がね、ちょっとね、浮いて、うん、下にその糸を投げ入れるスペースを開けて待ってる。
はいはいはい。
だからもう完全にご都合して
るんだけど。
まあ、そこはやっぱりどうでもいいわけよ、
うんうんうん。
で、大名は結局それで美人なね、奥さんを釣るんだよね。
ああ、うん、そうなんだ。
で太郎冠者もそれで真似してやってみるわけ、うん、そうすると、釣れたのが仕込めなんですよ、うん、で、まあ結局その美男美女っていうのかな、大名を上郎って言われてるけど、うん、役名で言うと、うんうん、その二人のカップルがこれから仲むずましくやってこうねっていうと、またその言葉尻を取って、うん、太郎冠者とその仕込め、がまた同じようなことを繰り返して、太郎冠者が嫌だっていうことを言うみたいな、ほうほうほう、まあずっとパロディーを踊りで見せていくっていうことなんだけど、うん、感心したっていうか驚いたのは、うん、この仕込めを踊ったのが、中村芝翫さんなのね。
はいはいはいはい。
このビロッカラジオの最近すごく面白いっていう話を何度かしてるんだけど、うん、まあ、要は仕込めだから女方がやるんじゃなくて、普段立ち役、男の役をやっている人が女装をして出てくるっていう面白みがあるわけですよ、まずね。
ほうほうほう。
うん。そう。だそこで一つ仕込めさを演出してるんだけど、うんうん、で、化粧ももうめちゃくちゃなんですよ。
はいはい。
うん、なんていうのかな、わざと人間の顔の造形からちょっとこぼれるような、
うんうん、
眉の描き方とか唇の描き方とかをしてて、
うんうんうん、
まあそこがおかしみではあるんだけど、でもやっぱり単純に笑えないわけだよね、
うんうん、
うん、仕込めっていうさ、オチっていうのがオチにならない時代なわけですよ。
まあね、不適切にも程があるって言われるよね、
うん、そうそうそうそう、本当不適切にも程があるんだけど、ただそれをね、この芝翫さんの芸の余裕さがね、覆いかぶせてて、普通にね、笑えるんで、うん、それが、その、なんだい、ブスかいっていう、
はいはいはい、
そういう、本来狙ってた、笑いとは違ってて、うん、その、なんていうの、その、明らかに女方の動き、踊りとは、こう、ずれていることを私は今やってますよっていう、その、ずれを楽しんでくださいねっていう芸になってるんだよ。
うん、
うんだからズレがあるから面白いっていう、
うんうんうん、
その顔がどうとかじゃなくて、うん、でそのねズレがしかも説明的じゃないんだよ、うん、
はあ、
舞台はすごく分かりやすくできてるわけね、
はいはい、
その要は大名上郎っていう、まあ、理想の男女ペアの踊りを見せた後に太郎冠者と仕込めっていうそれの破格を見せてズレる逆で笑いを取るっていう、結構なんていうの、お笑いの教科書みたいな舞台なんだけど、
はいはいはい、
そのずれ方が説明臭くないんだよね、
うん、
ここがずれてますよ笑ってくださいねじゃなくて、うんうん、なんかいつの間にかずれてる、あここずれてたすげえみたいな面白みになってて、はいはいはいはい、本当面白かったです。だ僕ちょっと夜の部行く時間なくて行けなかったんだけど、うん、芝翫さんが寿司屋をやったのもちょっと見たかったなという感じがしましたね、
ええ、
あそう寿司屋の話はまだビオロカラジオではしてないんだね、はい、義経千本桜の世話物のお話があって、
うん、
首実験のお話なんですけど、
また、うん、
そうそうそうそう、まあ本当に有名な首実験のうちでまだずっと撮ってあるやつ一つですね、
はいはい、
ええ、ちょっとこれは去年仁左衛門さんで見たからちょっと今回いいかななんて言っちゃったけど、
はいはい、
いやちょっと芝翫さんは見ときたかったなというちょっと後悔してるというお話です。
なるほど、
うん、はい。でまああとは新版歌左衛門は中村鶴松さんっていうね、
うん、
まあいわゆる歌舞伎の家の生まれじゃない人がお光さんをやって、
はいはい、
ちょっとなんていうのかな、ある意味でそういう時代が動いた気はします。
うん、
うん、 ただね、残念なのは筋書きをいくら見ても、鶴松さんのインタビューが載ってないんだよね。
ああ。
なんでそんなことするかなという気はします。
それなんでなの？いじめ？
いや、だからやっぱり、あれなんじゃないの？松竹の中でルールがあって、インタビューを載せていいのは名題からとかっていう、その役者の格が決まってるんじゃないのかな。まあ、それはわかるけど、でもね、実力主義でいろんな新しいことやってきた中村勘三郎13回忌のために、多分ね、中村屋の兄弟が企画した、その、キャスティングだと思うので、ちょっとそこは組んであげてもいいんじゃないかなと思うんだけどね。で、おみっちょをやったんだけど、まあ、なかなかやっぱり難しい役なんだろうなという気がしましたね。いろいろもったいないところはたくさんあったんだけど、でも、すごい、なんか本当、ちょっとね、生っぽかった。本当に女の子っぽくて。そう。だからね、だから、ちょっともったいないなと思ったのは、その要は、歌舞伎らしい動きになってないって意味でもったいないんじゃなくて、お染めとの対比がね、ちょっと生きてなかったんだよね。
なるほどね。
そう。要は、大阪の大棚の、本当に箱入り娘のお染め、そして久松の恋を、射止めた女と、ね、野崎っていう田舎の百姓の、娘で、久松のことは好きだけど、久松には、振り向いてくれなかった女の子って対比があるわけじゃないですか。で、その二人の動きの端々にその対比があるからこそ、おみつが、こう、なんていうのかな、絶望していくところが、やっぱりこの作品の醍醐味だと思うんだけど、やっぱりね、その動きが、現実世界の女の子になろうとした仕草が結構目立つようになっちゃってたから。
なるほどね。
その小さな動きとかに、そのお染めとの対比が見える面白いところがあるんだけど、それがちょっと足りなかったなっていう気がするね。具体的にはどういうところかっていうと、ナマスを作るために大根を刻んでる後で、自分の前掛けをね、くるくるっと手に、で、まとめて、右手でね、スナップを効かせて、床にね、投げ捨てるくだりがあるんだけど、その床に投げ捨てる時の右手のスナップっていうのが、三味線とタイミングが合ってたり、あと、なんていうの、そういうものをさ、綺麗に畳んでおくんじゃなくて、くるくるくる、ポーンってやっちゃう、その、百姓の家のリズム、日常のリズムみたいなものが見えてきて、その後のジャラジャラしたお染めとの対比が面白いんだけど、そこがね、なんか本当に、普通に今、なんていうのかな、なんか、それが百姓の家のポーンじゃなくて、なんか本当僕たちの日常生活の動きの中でくるくるくる洗濯機にポーンみたいな感じになっちゃってたりして、まあそういうところがいくつも、もちろんね、そんなのは、じゃあお前やってみろって言うけど僕何もできないから、言う資格は本当はないんだけど、まあでもちょっとそういうところは少し気になったなっていう感じがしましたね。まあ、あとはやっぱり久松ってどうしようもないやつだなって感じはするんだけどさ。最後の最後にさ、出家したおみつに向かってさ、これは先生のことだから許してくれって言うわけじゃん。ね。前世のことがいろいろあったからこうなったんだ。ごめんなっていう。お前そんな無責任なこと言うなよっていうとこなんだけど、なんかそういうところとかも、なんとなくいいかなって思わせちゃうのが、今回、久松をやった七之助さんの見せ場でしたね。ちょっとずるいね。なんかあんだけこうなんていうのかな、本当にこう顔が良くてスラッとしてるスタイリッシュな感じだから、つい、なんかそういう残酷な部分がこう野崎村の春のこうちょっとね、あれ早咲きの梅が咲いてるぐらいだからすごくあったかい日だと思うんだけど、なんかその中に溶けきっちゃってずるいなっていう感じがしましたね。まあ、ちょっと、ここまでにしましょうか。
はい。
ちょっと、カゴ鶴瓶、次回少しだけお話しさせてもらってもいいですか？
皆さん、どうでしょうか？はい。少しならいいっていうことなので。
すいません。
はい。次回ですね。はい、次回冒頭でじゃあ、そこの話をいただいてから。
はい。はい。
次回の本題に入っていくような形にしましょうか。
そうなるといいと思います。
はい。はい。わかりました。
ごめんなさい。長くなっちゃって。
いえいえ。ということで、今回はそろそろお時間でございます。ビオロッカラジオ X もございます。 今回の話の追加情報などもポストしていきますので、ぜひビオロッカラジオで検索をしてみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それでは、また次回。さよなら。
さよなら。